皆様おはようございます。
おはようございます。
緊張してます。久しぶり御嶽で説教ができて、で卒業生すごいな、立派な。やっぱり御嶽のものはかっこいいね。うん、いつも宮島プレイスチャペルのために祈ってくれてありがとうございます。聖書配布協会の、ウォンボックスのバンが宮島プレイスチャペルの前にある日に取りました。で気づいた時に走り出たんですけども、行った、手を一応振ったんですけどね。スピーカーもう何の音が流れているかと、ああもしかしたらと、間に合いませんでした。コーヒー用意していたのね。はい、来月私たちの多くの変化を直面するね。4月ね、まあ1月じゃないけど4月、新しい学校に行く人もいれば、新しい生徒を迎える講師もいるね。この中に先生方たくさんいます。新しい仕事に就く人もいれば、新しい町を引っ越しする人もいるだろう。多くの変化があるだろう。毎日変化が行いますね。アメリカに新しい大統領がいますね。2ヶ月も経ってるんですけど、日本もまあまあ新しい総理大臣もいますね。変化たくさんありますね。2人とも結構年取ってるんですけどね。私たちが悪い方を考える変化もあれば、良い方と考える変化があると思います。まあ、クリスチャンとして全ての変化が悪いわけではないね。イエス・キリストを信じてるとね、私たちは変わりましたね。信じてから永遠の目的地は変わった。向こうに行く、あっちじゃない、ね、私たちの心と思いは神の敏感になったんだよね。神様に何をしたいとか、私たちは何をしてほしいとか、少しでも分かってきました。パウロと、まあ、新約聖書に13章を書いた方ですけど、パウロはクリスチャンの変化についてこう書いてあります。ね、さっきの私のタイトルが見せてくれませんでしたが、ごめんなさいね。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。それだけでいいね。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。いいですね。キリストにおいては救いのためにキリストのみに信仰を置くことを意味するですね。これですね、これキリストの変容の力を表す言葉であるね。もし私がキリストを個人的に救い主として受け入れるなら、私たちは単に新しい人生哲学を採用するだけではないね。私たちは実際に新しく創造 されるのですから、やるか、行動、考える方、習慣、目標、夢、態度、すべて変わりますね。いいことです。今日今みんな説教されているんですね。私が説教者で、私の説教を聞いている寝ている人もいるかもしれないけど、もう今寝ていないと、もうちょっとしたら寝ると思いますが、はい、それだけじゃないね。今ここでしているんですけど、私たちはすでに説教されていると知っていますか？説教している、テレビやソーシャルメディアによって、そのメッセージとは、今日私たちは、私たちが受けている、受け取る最も一般的なメッセージの一つは、自分自身に忠実であれ、自分自身、自分、自分であれ、忠実であれ、ごめんなさい、というものですね。まあ、その通りだと思う。私は特にクリスチャンにそれを伝えたい。自分に素直であれと言いたい。でも、どっちの自分？新しい自分？それとも古い自分？パウロは、古いものは、古いものは去り、新しいものが来たと語っている。はっきり言っているんですね、ここ。私たちは霊的に変えられたが、肉体的にも変えられると聖書に書いてあります。次の箇所ですけど、ここですね。みんな大好きな箇所を選びました。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して、朽ちる、朽ちないものとされ、私たちは変えられます。キリストのようになる、キリストの復活した体のようになります、という意味ですね。それはとてもエキサイティングではないでしょうか。楽しみですね。だからこの変化という話、来月変わる、いろいろ変わる、学校に行く、大学に行く、仕事をするとか、研修に受けるとか、クリスチャンのメッセージの中心は、中心にあるのは変化であると思います。そしてこの要は観点から、全ての変化が悪いわけではないんですね。そうでしょう。例えば水洗トイレが好きでしょ。覚えてる、その古いトイレ。私昔海兵隊として日本に来て、米軍基地、岩国米軍基地に行ったんですけど、初めて基地外のトイレを使った時、驚いた。水洗じゃない、くっさー、買った、びっくりした。もう一つ、まあ、こう持ってきてないんですけど、そこにありますけど、みんな持ってる携帯でしょ、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン。私小さい頃に家にあったのを回すやつ、使いたい人、使えられない人いると時々テレビで見てるんですけど、でその昔の電話、電話かけるために、電話を受けるためにだけです。今のスマートフォンはコンピューターですね。で、実節から変化を体験しているものはいる。そして私たちの中にはそれが辛い人もいる。変化は良くない、変化は嫌。しかし神様が私たちと共にいてくださることを その人に言いたいのは、忘れないでください、神様が一緒におられます。で、やっと今日の御言葉に行きたいと思います。ヤコブ、主語に一章16節に書いてありますけど、17節ですね。私のこの聖書の中、この結構好きな言葉です。良い贈り物、完全なもの、完全な賜物はみんな上から光の源である御父から来るです。御父は移り変わりも天体の動きにつれて生ずる影もありません。すごいと考えると、神様は良いお方であるんですけど、で、良い贈り物を与えるのはそうですけど、神様自体そのまま良いお方です。神様も変わらないということですね。ヤコブはここですごい立派な素晴らしい呼び方をするんじゃないですか。光の源である御父、お父さんと呼びますね。これが書いた時、ヤコブが書いた時にギリシャの神々がすごい人気であった。で、そのギリシャの神様が地球に来て、人間の事柄に入り込んで何とかをして、それからさっと帰る。だから人間にあんまり深い関係はなかった。で、呼んだり私たちの祈りを聞いたりするとかいう話はないんです。しかしヤコブは神様を父と呼ぶんですね。で、良い お父さん、光の源である御父、それプラス影がない、光ですけど影がない、影がない。あるここにある方はキャンプしている方々がいると思います。キャンプしているんですけど、夏になると暑くなるとキャンプしていると何をしたいんですか。タープを張りたいでしょ。影できますように。問題は何、ちょっとだけこのキャンプの椅子に座って冷たい飲み物を取って面白い本を読み出したらどうなる。足が熱くなる、影が動きます。影がどこに行った、ああちょっと椅子を動かして影の方に行かなければならないことでしょうね。地球が動くと影が動く。でも神様と、その神、私たちの神様の光ですが、影がない。想像してみて、なぜないか。影は変化という意味ですからね。でも神様は変わらない、変化はしない。つまり神様は不機嫌ではない。不機嫌な日はありません。私たちは変わりやすい。私たちは浮き沈むが激しい。神様はそうではない。良いお方ばっかりです。私たちが誠実じゃないとき、神様はいつも誠実である方です。私たちがそうではないとき、 神様は良いお方です。はい、英語の勉強しよう英語の単語を習いましょう。みんなイエーイと言いたいでしょう。英語ね、英語大好き。でも実はこの3つの言葉は今日からもう全然役に立ってませんからね、今日だけですから。はい、ミューテーションですね。イミューラビリティ、まあ、これ聞いたことあるのはテムさんぐらいかな、デビンさんぐらいかな。イミューラビリティ、ミュータント、あ、これは知ってる、日本語になってます、カタカナになってる。はい、この3つの言葉、神学によく出る言葉ですけど、進化論を公言する先生たちはほとんどの変化が有害であることを教えてくれませんね。がんは突然変異です。これは有害です。色覚色障害もまたはミューテーションですね、突然変異です。色が見えなくなっちゃう、パイロットにもならない、有害ですね。私もがんの患者で、皮膚がん13年前ぐらいに、うちの弟みんなのため、私の弟のために乗ってくれている、今がんと戦った方、変化ですからね、戦っている。でも神様に変異はありません。神様はずっと一緒に同じような同じ方です。私は錦帯橋にから7キロに住んでます。錦帯橋においしいアイスクリームの店3つあります。日本一と書いてあるんですけどね、2つとも日本一、こっちの日本一と書いてあるんですけどね、なんでだろうね。でそこで満夏8月になると時々、まあ年1回ぐらい買いに行きます。で日が当たると何になる、溶けちゃう、すぐ溶けちゃうから。でこの頭、影じゃなかったら8月にアイス食べながら溶ける、溶けませんね。焼けます。burn、 sunburn、 太陽が変わった、いや、アイスとこの頭違うからね、それが変わりました。太陽が変わってない、同じ太陽ですから。神様もそうです。神様はだから、神様の約束も神の人格と同じように安心なものですから変わりません。でもケヴィン先生、神様の憐れみはどうですか、どう。はい、漫画の時間になりました。英語ありました、覚えてますか。あとでテストありますから漫画、はい、ヨナの話ですけど、ヨナ、旧約聖書に出ている消極的な預言者です。やりたくない預言者。神様がある民族イスラエルの民、ヨナがイスラエル人ですけど、イスラエルのもの、神様がヨナ、ちょっとお願いがあるんですけど、ニネベという人たちのところに行って予言してほしいんですけど、私の憐れみと恵みがありますように、悔い改めたらこれがありますようにというようなことをヨナに伝えた。ヨナが逃げた。いや、ニネベの人たちが、いや、もう絶対や、神様がヨナ伝えてください、そうすると悔い改めるかもしれない、じゃないともう消え去る、もう消します、もうニネベの人たちはもう私の力が分かる、私がもうやつをやっつけると言ってからヨナが逃げた。 で、まあ、知ってるの通りですけど、大きな魚に飲み込んで3日後にネネベに、まあまあ近くの砂浜にブエーッとやったら、あのヨナが出まして、この綺麗な、もうね、こんな綺麗な服じゃないと思う、ノリだらけだと思うね。ね、でニネベに入りました。でヨナがそんなに 2番目の上の絵みたいに説教しているような感じはないと思うんですけど、あのヨナが逃げて、あのまあ逃げてから説教して、神は悔い改めなければお前たちを消し去ると言われると、言われたでというメッセージを備えて、さっとまた消えた。この近くの坂に登ってそこに待ちました。何を待っていた？もうね、神様に怒りがあるように登りました。でも絵の通りですね、ニネベの人たちが悔い改めて、深く心から悔い改めて、私たち悪い、神様憐れみをくださいとか、そう悔い改めたヨナが、ずるい、いや、やってほしくなかった。でも神様の性質です。神様変わった？いや、ニネベの人たちが変わった。だから神様が憐れみを与えてあげました。だから神様は変わらない。で、今日3つの約束を渡したいんですけど、これ神様の約束ですが、私の説教を聞いた人たち多分分かるんですけど、私一節で与える牧師じゃないからね、一節前後読んでほしいから、約束しますか？この約束をあげるけど、前後も読んでください、考えてください。でも今日は特別な卒業生がいるし、特別にこれ与えたいと思います。はい、ちょっと水を飲みます。急に暑くなったね。はい、最初のヤコブの手紙から一章五節。あなた方の中で知恵をかけている人がいればいますか？地位が必要な人は、ありがとう、マリコさんだけか。誰でも惜しみなく咎めだってしないで、お与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます、そうすれば与えられますと書いてありますね。だから聖書の知恵は、私たちクリスチャンが生きるための技術であると思います。私たちをあがなう神の計画は、この世を知識者たちの知恵は破壊したでしょう。もう理解できない。本当に人間の知恵は神の救い計画を理解することができません。だからヤコブを全部読んだら、まあ一章特に読んだら、この何の知恵か、どっちに学校に行くか、どっちに仕事を選ぶかという意味じゃなくて、迫害、どうやって頼って行けばいいかということですから、辛い時に特に神様知恵ください。まあ分からない時に、これ毎日の祈りでもいいと思いますよ。なんで私こういう体験をしなければならないの、聞いてもいいんですよ。別に問題はありません。神様が、いいよ、我慢しなさい、 なんでそんな面倒くさいことに言うの、それはしない、言わない。神様は、はい、血を与えます、耐えられますよ。聞いてみたら、はい、次一章九節。ああ時間がない、ああもう短すぎると思ったんですけど長くなりすぎな、はい、ヨハネの手紙一章九節。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方でですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいますということですね。この言い表す、告白するね、ホモロゲオというギリシャの言葉ですけどね、ホモロゲオ、まあホモわかるんですね、まあ、言わないけどね、同じこと、神様と同じことを言うという意味ですね。コンフェスという、言い表す、告白する、神様と納得する、ああそっか、これが罪です、私を告白しなければならない、言い表さなければならないという意味ですね。だからそのホモレゲオを神様に、ああそっか、私の人生にこういう罪、神様許してくださいと毎日言い行けば、言い表せば良いと思います。でもね、私の不安ですけどね、どのぐらいの時間がかかるんでしょうか、告白するまで。待てないでください。罪がある方、罪に自分で、ああまたやったと思っちゃうと、神様に言い表せばいい、大丈夫です、許してくれるから。はい、でマタイによる福音書ですけど、あこれみんな大好きでしょうね。疲れた者は重荷を負わな、負う者は誰でも私のもとに来なさい。これイエス様の御言葉ですよ。イエス様は言ってる、休ませてあげよう、私たちは柔和で謙遜で謙遜なものです、だから私は首輝きを負い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。アーメンね。これ全ての聖書の中にこれほどの印象的な文章はほとんどないと思います。立派ですね、みんなこれ大好きです。でも十章四全部読んでくださいね、約束したねあのもちろん最初はクリスチャンじゃない方が神様に来なさいと言っているんですけど、こういう話もあるんですが、ここはそうでもない。もう毎日神様、イエス様の足元まで来いと言ってるね。こう来なさいと言ってるね。こうしなさい、でもああしてはいけませんではなく、ただ来なさいと言ってるんですね。イエスは教会に、信条に、牧師に、教派に、あるいは何かにではなく、イエス様の身元に来なさいと言ってるんですよ。それだけです。これは大きな約束ですね。覚えてください。新しい学校に持って行ってください。で、イエス様待っているから。はい。そうすれば聖霊様があなた方何をすべきかを示してくれさることですね。ああ時間がない時間がない、はい、まだ例え話、立派のがあったんですけど、後で聞いてみてください、教えます。はい、で最後ですけど、まとめることができるといいんですけど、ローマ人への手紙8章から行きますけどね、私たちは一番クリスチャンのみんな知ってる 言葉ですけど、8章1節、したがって今やキリストイエスに結ばれているもの、クリスチャンたちね、信じている人たちは罪に定められることはありません。これクリスチャンはみんな、これがこれについての話ですけど、イエス様は十字架で死なれた時、イエスは私たちの責めを自ら負われたということですね。それを覚えてください。それから飛ばして、あの28節、みんな大好きな28節でしょ。ああ、もう友達が辛い時にこう一緒に読もうとかいうことを読んでもらう時に、もう苦しい、聞きたくないぐらいですね。はい、神は愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益になるように共に働くことを私たちは知っています。わお、嬉しいですが、お、消えた、ちょっと待ってね、くださいね。私悪いことした。はい、ですが、ああ、またなった、ごめんなさいね。技術はすごいですが、うまくいかないと大変です。はい、はい、万事が益となるように、どういう意味か、 英語で All things work together for goodね、All things 万事が益になるように、その良いものって何、良い方と悪い方、明るい方と暗い方、甘い方と苦い方、楽な方と辛い方ですか。うん、いつもそう思えるは限りない。私たちは苦しんでいるとき、そこから何か良い方が生まれるのだろうかと考えていることはあるでしょう。どうやって、なんでこれが本当にいいことになるか。ローマ人へのため8章28節、今朝また読んだ。29節は読んでませんけど、29節読んでください。29節は答えです。なんでこうなるか、こう書いてあります。最初の部分だけ読みます。神は前もってしておられる、おられた者たちを、だからこれをしようとする、御子の姿に似たもののしようとする、あらかじめ定められました。そこでストップしてね。わお、何のため、何が良い、何が良くなる、なんで全てに働くということ、キリストのようになることです。それが大切です。神は私たちを地獄から救い、天国に連れていくことだけに関心があるのではなりません。私たちを御子の姿に作り変えたいと願っておられることです。アメン。静かなアメン。難しいですね。はい。これですね。次に行きます。ちょっと飛ばします。これ音叉ですというんですかね。日本語音叉、チューニングフォーク、チューニングフォーク、音叉。この話ですけど、ロイド・ ダグラスの話であるんですけど、彼はあのローブという古い英語映画知ってます？ローブ、 The Robe、 ああ知らない人は多い、ティムさんね、あと数人が知ってますけど、があの書いた作った人、この映画を作った人ですけど、彼が大学時代に古いあのアパートみたいにいあの住みました。でその1階にあの引退した音楽教師がいた。彼はあの体不自由、弱くて、あの車椅子に行った。部屋から出ることがほとんどできなかった方ですけど、ダグラスさんとロイド・ダグラスさんとあの仲良くなった。ロイド・ダグラスさんが降りて、自分の部屋から降りて、彼のドアがちょっと開けてたら、あの挨拶した。どういう挨拶かというと、先生、今日のいい知らせは何ですかと聞くのであった。ごめんなさい。そしてその先生はこのオンサーを手を取って、車椅子の硬いところに叩いて、それをこういうふうに答えた。今日も中音 C だし、中音の C だったし、明日も中音 C、 あ、言ってます、中音 C 合ってます、 Middle C ね、 C ですね。もう一回、今日も中音 C だったし、明日も中音 C、千年後も中音 C なんです。2階のよく自分の部屋で歌っているテナーは平坦に歌い、ホールの向こうのピアノは音は外しているが、若い友達よ、これミドル C です、中音の C であり、これが今日の良い知らせですと言っている。変わりはない、いつも同じね。イエス・キリストは今日も昨日もそして永遠に同じです。私たちも住んでいる世界は調子が狂っている感じがするかもしれませんが、神様は変わりません。お祈りしたいと思います。天の父よ、あなたの聖なる御言葉に感謝します。父なる神様、イエスのおかげで私たちはあなたの子供であり、あなたの子孫です。親愛なる神様、私たちの世界は常に変化していますが、あなたは決して変わることがありません。あなたの人格は、約束は確かなものです。私たちはが今日の話とこの真理を思い出し、常に考えることができるように私たちを助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありますように。アーメン。はい。 感謝です。ありがとうございます。